杉田佳子と
よっちゃんの
茨城弁でごめんなんしょう。
この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
はい、どうも今日もどうぞよろしくお願いします。今日もねゲストが来ています。早速紹介したいと思います。日本原子力発電株式会社東海事業本部東海第二発電所副所長の吉田勝さん、日本原子力発電株式会社地域共生部コミュニケーショングループ課長上沢理恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて吉田さん、はじめまして、杉田佳子です。お願いします。自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、東海第二発電所で副所長をしている吉田と言います。原電にはですね、平成6年に入社しまして、もう今年で31年目になります。東海発電所には以前勤務していたことがありますが、その後一度離れまして、昨年にまた東海の方に事例をもらって配属されて2年目になります。東海ではですね、主に福島の事故を受けた安全対策工事全般の管理を担当しております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。一回茨城を離れて、はい、でまた東海に来て、はい、
あ、そうです、
はいはい、茨城が恋しくなったんですね。
茨城が恋しかろうという会社の配慮で配属されました。
恋しかろう、
はい、
ね、素晴らしい、
素晴らしい、はい、よろしくお願いします、はい、実は、はい、ね、加護先生、はい、私たち先日ね、
先日
そう東海第二発電所の工事の様子見学してきたのね、
はい、そうなんだよ。
でね、加護先生と私別の日に行ったの。
本当は一緒に行きたかったんだけど
そう、
別の予定がねちょっと合わなくて、
そう
別々に行ったけど ね、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
暑いところ、
ありがとうございました。月に2回開催している発電所の公募見学会にいらしてくださったんですよね。
そうです、はい、
ありがとうございました。いかがでしたか。
いやー、まあ、感動もしたんだけども、どんな風だったかっていうと、まず第一印象ね、
うん、
でかみたいな、広みたいな、うんうん、それが第一印象、
うん、
で最初に、集合場所が駐車場 で、
うん、
でバスに乗り換えて発電所に行くでしょ。
そうだよ、
うんうん、いやそれもちょっと新鮮だったな、私にしてみれば。
なんで、
なんかさ、迎えに来てもらってなんかビップ待遇みたいな感じじゃない、ね、
なんかね
、ドキドキしちゃって、
うんうん、
で国道、これ245号線沿いにあるテラちゃんのマスコット
が、あれ可愛いんだよね、面食いんだよね、
うんうん、そこ海側に入ると東海第二発電所。いや、加護先生、こうクレーンすげえのいっぱい見えたでしょ
う
よ。
そうで、ね、木々がうっそうとしてね、うん、なんかね入っていいのがだしって思ったけど、
わかる、
まあ原子力展示館そこで入る前にほらさ、私たちちゃんとした人間かとね、悪いことしねえべ、なんか持って帰んねえべっていうことで、
うん、
身分証明をしてもらって、うん、あと燃料の模型も見た、ちっちゃいのね、ボールペンの中にこう模型が入ってるんだけど、そのちっちゃい一粒で 4人家族の7ヶ月分の電気が作れるんだってよ、
うん、
よ
っ
ちゃん、
すごいよ。
それからいよいよ発電所のバスに乗って、あんたが言うところのビップ待遇で、で校内見て回ったの。広さが知ってっけ、東京ドーム18個分だっつんだよ。想像つかめ、私もわかんない、いいんだ広いからね、やっぱり働いてる人たち自転車使ったりとかさしてたわけ、車 もう当然使ってるけど、いろんなとこで工事やってたのよね。
はい、東海第二発電所ではですね、今いわゆる福島第一発電所の事故というものを受けて、運転を停止して安全性対策 工場の工事を実施しているところです、うん、まあ、あの事故ですね、かなり厳しい事故だったんですが、その事故を教訓とした、うん、さまざまな安全性を向上させるための工事、これをやっているところでございます。
見学に行った時にその話も聞いて、うん、そうだよなと思いながら聞いててね、うん、で大きな津波が来ても津波が入ってこないようにいろいろ説明聞いて、工事の状況も見せてもらってさ、ね、その時に質問もしたいんだ、したんだけど、いろいろ聞いたない私もね、うん、で帰ってきて、なんだいろいろ聞いたな、いや違うな、もっと聞きたいことがあってっていうのがあって、吉田さん聞いてもいいですか、また。あ、
はい、何でも聞いてください。
何でも聞いていって、まず大きな地震で、うん、大きな津波が来ても、こう発電所の敷地に津波が入ってこないように、うん、この防潮堤っての作ってるじゃないですか、あのでっけえの、でっけえのね、うん、でこの防潮堤の高さは20メートルって聞いたんです、その時に。絶対覚えてるそれは、
うん、20メートル、ね、
でそこでなんで20メートルなんですか。
それいい質問だね。
なんで20メートル、はい
はい、まあ、防潮堤の高さというか、そもそもどういった津波が来るかというものをまず想定するわけですね、はいはいはい、でその時には過去の地震の記録であるとか、周辺の地質、まあ、そういったものを調べて、まあ、こういったメカニズムで、まあ、地震が起きて津波が起きるというのをですね、うん、まあ、ちょっとシミュレートして、まあ津波がなるべく高くなるような組み合わせを考えて、これぐらいの高さになるこういう津波がやってくるというのを想定します。で津波はですね、障壁に当たると跳ね返るっていう性質もあるので、まあそれも勘案してですね、シミュレートした結果が最大で 17.1 メートルこういう高さまで遡上するということになりましたので、まあ、そこにある程度の余裕を持ってですね、標高で20メートルとこういう高さを決めているということになります。
なるほどね。
私はバスの中からふいっとふいっと見ながらこう行ったんだけど、茶色い丸くて太い杭っつうのあれ見えたんですけど、あれはどういうもんなんですか、あれは。
そうですね、防潮堤の主要な部分はですね、地中に鋼管杭という
私が見た、
はい、丸い鉄管を打ち込んで、まあ、それを地上まで露出させて、最後それをまあコンクリートで巻き込んで形成する、まあ、そう言って作ってるんですが、地上部分だけ20メートル立ち上がってるわけではなくて、うん、まあ、強度が出るように、まあ、地下の岩盤ぐらいまで全部打ち込んでですね、岩着させて、立ち上げるということをやってるので、まあ、一番深いところでは60メートル下まで杭が打ち込んであります。
いや打ち込むのも大変だっぺんね。
そうですね、ちゃんとした強度を出すためにかなり密に配置しているというのがあって、まあ、60メートルの長さのものをですね、非常に近接して、打ち込まないといけないというのがあって、うん、まあ、実際に施工する側の技術者とも話をしたんですが、なかなか厳しい精度の施工を求められるということもあって、うん、まあ、かなりどういう計画でやるかっていうのは難航したんですが、まあ、最後はですね、じゃあ実際に打ってみようということで、うん、何本か鋼管具を打って、まあ、この長さこの精度で打てるねっていうのを確認してから今施工に入るような、そういったことをしながら進めてきました、
うん、はい、この地震と、うん、まあ、津波とか、うん、対策してるっていうのは現場でもいろいろ分かったんですけども、最近台風とか水害とかすっごい雨が降ったりするじゃないですか、うん、はい、これってそういう対策つな視点ですか。
そうですね、先ほど言った通り安全性工場工事っていうのは福島の事故を受けているので、うん、まあ、どうしても津波というものにフォーカスされるんですが、まあ、それ以外にも台風竜巻であるとか、まあ、大雨で浸水するとかそういったことに対しても当然対策を打つということを含めてやっています。例えば竜巻であればですね、竜巻で物を飛ばされるとかそういったことも考慮して、まあ、鉄骨が飛んできても問題ないよねとか、 問題があるようであればそこは補強しましょうとか、そういったことも合わせてやっていますし、まあ、浸水であれば開口部、建屋にある開口部、扉とかですね、そういったところを全部水密化して水が入ってこないようにして、中の機器が水没することがないように、そういったことを今対策として進めています。
排気筒っていうんですか、なんかこう吐き出す高い煙突みたいなのがあったんですけど、あれは高さ140メートルってよっちゃん聞いたでしょ。
うん、聞いた、
ね。
うん、
あれはどういうことで立ってるんですか、あれ。
はい、排気筒というのはですね、原子力発電所、うん、当然放射線を扱う設備になるので、
はい、
中の空気をそのまま外に出すっていうのは汚染が広がる可能性があるということで、はい、一箇所に集めて、ちゃんと問題ないよねっていうのを確認してから吐き出す、その吐き出す先が皆さんがご覧になった排気筒というところになります。で、排気筒は発電所の重要設備の一つになりますので、当然地震によって倒壊するとかがないようにですね、
うん、
新しい基準で見直したより厳しい地震動に対しても持つように、うん、排気筒、まあ、その他含め重要設備には補強工事を実施しています。まあ、皆さんが見られたのは排気筒の四隅に支柱が通ってたと思うんですが、あれはかなり厳しい地震を想定して見直した結果ですね、やっぱり1本ずつ4つでは足りないということになって、3本ずつ、まあ、最後12本の支柱を立ててですね、かなりがっちり固めるようにしてあります。
わ、ね、うん、まあ、かりました、ありがとうございます。
はい、他にもいっぱいね、この工事いつ終わんの、うん、とか聞きたいことあんですけども、うん、すいません、吉田さん、また来てもらって質問してもいいですか。
はい、どうぞ。
はい、ありがとうございます。ではお待たせしました、上沢さん。はい、皆さんにお知らせお願いします。
はい、私からは発電所公募見学会のご案内です。加古先生、よっちゃんもいらしてくださったのですが、東海第二発電所の安全性向上対策工事の状況をご説明、また現場をバスでご案内する発電所見学会を月に2回開催しています。
はい、
今からですと、11月の19日の水曜日、12月7日の日曜日のお日にちが申し込み受付中です。詳しくは広報誌テラチャンネルをご覧ください。テラチャンネルは新聞折り込みやポスティングでお配りしているのですが、原電公式 LINE でも配信しています。原電公式 LINE のお友達登録をしていただくと、テラチャンネル読んでいただくことができます。登録は LINE のホームから検索で日本原子力発電と入れていただくと、地球を模したキャラクターのテラちゃんが出てきます。これをタップしてぜひお友達登録をお願いします。
はい、ありがとうございます。また来月も吉田さんはじめ梅沢さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ご安全に。
ご安全に。
皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえ、なるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
杉田加子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。